YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月27日火曜日、第443回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、例のですね、新曲。豆腐ソングはもうすでに取り終えましたね。現在、鋭意トラックダウン中ではありますけどもね。それとはまた別に、プライベートながら、久しぶりにですね、ガラッとちょっとこう、イメージを変えましてね。そんなイメージの違うところで、バリバリの、昭和歌謡曲的なね、作品を、2曲ほど、ただいま、創作中なんですけども。完成の暁にはね、ぜひ当番組でもご紹介できればと思っているところなんですが、それにしてもね、とにかく時代やジャンルを超越して、作るのも歌うのも、やはり音楽とか歌はね、大変楽しくも素晴らしくていいなと、改めて実感しないではいられない。そんな三万万ことキーボード伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところ、お知らせ、明日出演予定とあったので、まだ正式な学 F パーソナリティとなってもね、まだ間もないながら、いつもツイッターとかで、アナウンスにリツイートしてくれたりね、ご自身のブログでも、こうして早速熱心に学 F 出演、ね、前日の告知までしてくれて、早速、本当に学 F 愛を感じられて、大いに嬉しくもありがたく思いつつ、よく見てみたところ、お知らせ。さて、明日月曜日の朝7時から7時15分の NHK E テレ庁シャキーンで番組の中のコーナーでちょこっと出るかもです。お出かけ前にぜひチェックしてみてね。私も早起きできるかなといったことで、メディア出演はおめでたくも大変結構なんですが、しかし学F には1ミリビタ1万と触れていなかったという、まだ学F愛までにはやはりほど遠いのかなといったような、そんな第4週目アシスタントといえばこちら、
東京ガラパゴスの西川彩乃です。
はい、そんな西川さんですが、
違うんです、はい、ちゃんと前日に、はい、順番通りに、はい、月曜日は NHK 社勤で、火曜日は学 F っていう順番、
見ましたよ、見ましたよ、はい、だから、はい、そのE テレに出た後に、はい、学 F のアナウンスも確かにしてくれてたんですよね、
はい、
だから後で知ったんですが、もうその時にはこう台本書き終えてるんで、もうだって9時45分ですから。
じゃあもうちょっと告知は早めにという
で、私だからあなたブログとか、普段からツイッターとかのね、
はい、
学 F 出演されるときに当たってほらリツイートしてくれて、自分のところでも、
はい、
で、この前毎回そういう学 F 出演ことあるたびにブログの方でこうご紹介してくれたりとか、編集後期みたいなことだったりとかね、
はい、
だからその、だから昨日ですよね、見たら、明日の出演って書いてあったから、
はい、
いや、もう早速、学 F 愛が芽生えちゃって、ありがたいなとか、嬉しいなと思ってたら、
夏休みの宿題は8月31日にするタイプなんで、
う
ん、
はい、
告知もやっぱり前日が鉄則ですよね。
だったら学 F も告知ももうちょっと早くしてくれると、もう台本仕上がっちゃってるんで、だからもうその流れで来ちゃったわけ。だから別に悪気やって言ってるわけじゃないんで、はい、だから確かにその後にね、
はい、
学大 FM 出演で、
はい、
今日はビールの話しようかなみたいなことで ね、
そうですね、
だったと思うんですけども、はい、それはもう大変ありがたいんですけども、さあ、それにしても冗談抜きして、
はい、
なんですか、NHK ですか、
はい、E テレ。
すごいじゃないですか。
もう一瞬ぐらいしか出られなかったんですけど、
どんな感じだったんですか、内容的に。
物の価値っていうコーナーで、
はい、
10円で何ができるかみたいな。
物の価値10円で何ができるか、
はい、で、私の回は、喫茶店に行ってコーヒーを10円で買ったらどんだけ出てくるかっていう。
おお。
で、私はそのコーヒーを売る、
売り子さん、
ウェイトレス、はい、
そんな、それは
で10円を払ってコーヒー一杯って言ったら、普通ティーカップいっぱい入ってくるのが普通の喫茶店じゃないですか。でも10円分だから下が薄すっけすけになるぐらい、うっすらと入ってるだけのコーヒーを何食わぬ顔で提供するウェイトレス。
それマジなんですか、そんなとこあるんですか。
いや、あの架空の子供向けの、
そう、ね、
はい、
あーはーはー、いやだから今その、あなたが今度出演されっていうか、
はい、
あのそのそれこそワンコインのお芝居があるじゃないですか。
あ、そうですね、
あれだとこうちらっと覗いて帰ってくるみたいな話ですよね。
そうですね、10円分の
10円分だったらね
でもワンコイン500円を払えばちゃんと一本見れますよっていうのが、あの今度
やるやるでしょ、はい、だからさっきのそのイーテレの話に戻すと、
はい、
あのコーヒー一杯分で10円なわけでしょ、
は
い、で100円だとするとでこううっすらとあるぐらいなわけでしょ、
はい、
だからすると、
うん、例えば他のシリーズだと、うん、あの10円でピザを頼んで、うん、ピザをパカッと開けたら、うん、薄い細いピザが入ってたりとか、
それはそうでしょう
よカラオケに行って、うん、あの10円でカラオケお願いしますって言って、うん、何歌う何歌うってこう曲を選んで、うん、イントロかかった瞬間にお時間ですみたいな、
うん、あ、だ NHK でそんなあるの、
はい、子供番組面白いですよ。
面白いね、
はい、
ほう、 NHK って言うとグッチ雄三さんとかがね、なんかあの子供番組でこう、
ハッチポッステーション
知ってんだ、
やってました、やってました、
なんかあったりとかね、
はい、ミスダイヤが好きでした。
あ、そうなんだ、
そうなんだ、言う
何言ってん
そんなキャラクターいたんです。
それはどういったネットワークでそのお仕事が発注が、入るわけですか。
あの事務所の方で、
事務所の方ですね、はい、なんかそういうので例えば話題性があるからっていうんで NHK さんがと、取材させてくださいとか、そういうんじゃなくて、
そういうのじゃなくて、
学F なら学F でこんなあるからっていうんで、はい、例えばテレ東さんだとか、日テレさんとか取材に来るじゃないですか、はい、そういうことじゃなくてね、
じゃなくてもう自ら、
ちゃんとした番組なんだね。
はい、その通りです。
すごいじゃ
ないですか。ちゃんとプロフィール送って、書類選考受かったから。
そんななんだ、
はい、
やっぱさすが NHK 大変だね。
大変です。いや、お仕事全部大変です。
いや、そりゃそうですけど、いや、特に私、はい、ほら NHK だけは出たことないんで。
あ、すいません、先に。
いやいや、とんでもないです。民放だけはもうね、
そうです、全国ネットですよ、全国ネット、
それでもやっぱり NHK は大きいですよ。
はい、
なんつったって
その、
まあ、小林幸子さんもね、落選が決まりました。関係ないけども、まあでもそれはそれに、どんな感じで、まあ、しっかり映ってたの。
映ってました。
あ、よかったじゃん。
ちゃんとセリフもあったんですよ。
あ、すごいじゃない。
あの、いらっしゃいませみたいな。
はいはいはいはい。でそれについて、その何ですか、お友達から見たわよみたいな、あれもあったりして、反響
もあったりして。ありました、ありました
。結構じゃないですか。はい、
朝の7時から7時15分だったんですけど、早起きしてますね、みんな。
あんた寝てたんじゃないですよ。
いや、私もあの遠足に行く前の子供のようにちゃんと、
あ、起きて、
はい、
あ、よかったですね。
見ました。
あ、はい、私はだって朝の番組でって言ったら、昔あのフジテレビの目覚まし調査隊だったっけ。
あ、はいはいはい、
あれに8時台でかなんかで出して。
目覚ましテレビは8時までです。
あ、じゃあ8時前だ。
そうです、
7時台、うん、そんなんで出し、はい、あと朝強いじゃん全然あれに出してもらったことありますけどね。 あとあれは TBS の特報エクスプレスっていうので、やっぱり朝の番組に出してもらったことあります。
そうです。
だって俺ほら朝の電車に向かって歌ってたからね。
あ、
だからやっぱり朝の番組は取り上げらし安いんじゃないですか、ワイドショー的に言うとね。
なるほど。
まあまあそんなんですけど、でしたけども、
はい、
お嬢もまあ NHK さんのそういう朝の番組、7時から7時15分の NHK イーテレさんにシャキーンという番組でね、
はい、
取り上げられていたということで、その他にはどうですか、メディア的な。
あ、その他はそのさっきも話したんですけど、ほうほう、12月の12日水曜日に、
うんうん、
あの東京学芸大学の駅前にある、
はいはい、
千本桜ホールで、
うん、
今度は上映会をすることになりまして、
うんうん、あ、それ舞台ね。じゃあメディア的なっていうと、ほら、まあ、あれだったら CM
CM
そうそうそう、
はいはいはいはい、うん、あの PSP においでやす、
おいでやす、はい、
はい、芸妓役はもう最近めっきり見なくなっちゃいまし
たけど、ね、見なくなっちゃって。おー、そうなんだ。ほうほう。でもまあ、その CM でね、
はい、
露出をされてたというふうな西川彩乃さんが今度、はい、そのメディアだけのみならず舞台をなさると。
あ、舞台ではなくその上映会を。
上映会、
はい、今まで東京ガラパゴスで撮ってきた、
うん、
あの作品、映像の作品を。
あの舞台じゃないんだ。
そうなんですよ。
でそれじゃ あ、 まあ軽くお知らせしていきましょうか。
はい、プロジェクターで流して映画館のようにそのワンコインで。
おほ
う
ほうほう。あ、だからワンコインで見れちゃうわけだ。
はい、ワンコインシアター。
なるほどなるほど、
はい、
あ、シアターね、
はい、
はいはいはいはい。じゃあまあそれはあれか、日程とか、こと細かに今日お嬢のとにかくね、
はい、
担当放送ということなので、
はい、
まあ、ゲストもないこととて、あとでじっくりじゃあご紹介いただきましょうかね。忘れずにじゃあ、はい、あのアナウンスしてくださいね。
そうですね。
はい、それではそんなこんなでね、学大 FM もう11月の最終週ということでね、ゲストございませんけどもね、さあそしてまたなんかちょっと今日は珍しくレギュラーのおーこあそこに座ってなきゃいけない人たちがいらっしゃらないんでなんかちょっとこう逆にキーな感じではありますけどね、番組的にはサクサクと始めてまいりましょうかね、
はい、
いつものサンママンことキーボー伊藤と
西川彩乃の
学大 FM。 も始まりました学大 FM ですけどもね、しかしまあ11月もこれで本当に最終週ということで、めっきりまあ日が落ちるのも早くなって、寒い本格的なもう冬間近といったところですけども、
でもちょうど紅葉してるからまだ気分は秋なんですけどね。
あ、自分の中ではね、
自分の中では
私基本的に冬苦手っていうか、まあ、大っ嫌いな人でして、これだから11月じゃないですか、
はい、
ところがその天候っていうか陽気的に言うと12月も中旬だったりとか、
はい、
もう1月の半ばぐらいの気温ですよとかって天気予報とかで聞くと殺してやろうかなと思っちゃうんだよね。
なんか明日の方がもっと寒くなるん
ですよ。ですってね、はい、だって11月は11月でやってくれよと。いやだからその2月とかね、2月とかになった時に、はい、そのもう春の陽気ですみたいな日もあるから、まあ、行ってこいなんだろうけど。
本当は昨日も南風が吹いてこう18度まで東京上がれてきたんですけど、ね、
だからもうそういう意味で言うと、
はい、
確かにそういう天候に文句言ってもしょうがないけども、
私昨日だからマフラー取ってオフしていきましたからね、天気予報信じて。
あ、それも困っちゃいますよね、はい、勘弁してくれって話ですよね、
はい、いつまで経っても南風で吹かなくて、
あ、だからお母さんとかも怒っちゃうよね、子供を風邪ひかしたらどうしてくれるんだみたいなことね。だ、天気予報士の人たちラジオ聞いてても、
はい、
もうずっとやっぱ謝りっぱなしだったりとか、大変みたいですけども。
そ
う
です、また昨日そのシャキー見るたびに早起きしたから、うん、天気予報をやたら朝ニュースで見て、よし今日は絶対暖かくなるんだって刷り込まれて、いざ家を出たらいつまで経っても冷たい。
それで言いなりになっちゃうのもおかしいですけど ね。ちょっとそこは社会人として考えてた方が無難だとは思います
よね。小春日和だみたいな。
基本でも、お嬢はどうなんですか、その暖かい寒いとかってことになると。
いやでも私来週12月誕生日なんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
だから好きですよ。
あ、誕生月の人はやっぱり好きな人多いよね、
はい、
自分の生まれたそのやはりバックボーンというか、
そうですね、
それがあるんでしょうからね、はい、きっとね。
しかも12月の最初1日が誕生日。
おお、言っといた方がいいよね。
もうすぐ誕生日です。
すごいじゃないですか。ちょっとやっぱりこう言っといた方がいいじゃないですか。
誰もリスナー、
誰もリスナー、だからリスナーラジオに向けて、はい、言っといてもいいじゃないですか。別にここだけのお客さんじゃないし、
はい、
デミーさんだけはお客さんじゃないんだから、この学園放送聞いておいてる方向けに、
はい、
改めて伝えておいていいかもしれませんよ、
はい、私12月1日が誕生日でございます。
はい、よろしく。
よろしく。
結婚適齢期なんでぼちぼちそちらも合わせて。
そこは触れないで。
はい、そこは触れなくていいのね。
はい、
はいはい、まあまあそんなこんなで、はい、12月ですけども、もういやまあ11月まだ終わってませんけどね。放送的にはまあ元気にね、楽しく、
はい、
ほかほかの気分でというわけにもいかないかもわかりませんが、まあ元気にお送りしてまいりましょう。早速ですが、本日の書き換のメールの紹介からですね、いただいておりますのは、みーこと中原みゆきさんから、昨日は、いろいろとご配慮いただきまして本当にありがとうございました。こちらこそ学大 FM へ念願叶いまして、嬉しい限りでした。とっても楽しく過ごさせていただき、伊藤様のお気遣いに感謝感激です。また遊びに行かせてください。どうぞ皆様にもよろしくお伝えくださいませ。ということで、前回、飛び入り参加的なゲストだったんですけども、ご予定がなかったんですが、
はい、
以前から、まあ、よかったら、その、学芸府に遊びに来てくださいよということで、ずっとお声かけてたんですけども、
はい、
なかなかお忙しくて来てくださらなくて、それで、こちらの、歌を歌ってらっしゃる方で、
ああそういう顔してらっしゃったんですね。
そういう顔してらっしゃった
そうラジオは聞いたんですけど、はいはい、放送は
ありがとうございます、
はい、
ハッピーデイズという新曲で、まあまあ、中原みゆきさんとまこさん、
はい
ね、こちらお二人でデュエットで、
新宿から来られた、
新宿からかどうかが、まあ、新宿の方を拠点に活動してるっていうのは、うん、彼女たちのデビュー曲が、歌舞伎町インザナイトって曲だったと思うんだよな。
あ、歌ってらっしゃいましたね。
イン
ザナイ、インザナ
イ。いや、合ってるけど、ちょっと、ピッチが、音階が違う。
失礼いたしました。
うん、いやいや、だから、まあまあ、でもそんな感じですよ。
はい。綺麗な方です
ね。そうなの。だから、余計にほら、サママンとしては来てほしいじゃない。
は
あ、いや、だから、なかなか来てもらえなかったわけさ。ところが、まあ、フラット。 来ていただいたということで、
はい、
まあだったらよかったら座って喋ってってくださいよみたいなことで、もうがっつりその後もアフターまで、
元々のゲストの方のように、
そうそうそう、アフターまでお付き合いいただいて、できれば朝までお付き合いいただきたいそこはちゃんと逃げられてっていうか、まあお帰りになられて、
はい、
はい、まあまあでも、ね、しっかりと設定プロモーション活動しておいでだということなんで、
はい、
まあまあ大変こう心強いというか、まあ、頼もしいなと言いましょうか、羨ましいというか立派だなと言いましょうか、うん、とあるカラオケの大会でね、はい、私が司会のお仕事をいただいたときに、そこで私が彼女たちをアナウンスして、ご紹介して歌っていただくというふうなことでのお付き合いなんですけどね、
が始まりだった。
そうなんですよ。で彼女自身が例えば星野さんあたりだとよくご存知だと思うんですけども、ムード歌謡当時のね、コモエスタ赤坂とか、あなたは分からなくていいんだけど
、はい、
まあ、ロスインディオさんとシルビアとかね、別れても好きな人とか、あれ の, そのメインボーカルの田中静雄さんだったと思うんだけど、うん、その方と一緒にデュエットでも歌っておいでの方なの、だ相当キャリアも終わりだし、もうしっかり頑張っておいでの方なんで、
はい、
歌もだからもう大変ね、もう、
前回聞いたハッピーデイズも、
ほいほい、
本当ハッピーになる、
そうそうそうそう、
ね、アップテンポのいい感じの曲で、
そらそうやん、
聞いてて楽しかった、
ビールの歌
やっとそんなこと言わないでくださいよ
私もちょっとビールの歌も負けないでいい歌だけど、
いい、はい、
ね、ハッピーデイズさんも頑張っておいでなんで、
はい、以
上もビールの歌頑張っていきましょうよ、
はい、
ね、中原さん、また安藤真子さんにはいやメールでもいただきましたけど、いつものいつでもね、また楽屋ふわって飛び入りでも結構なんで、遊びにお出かけになっていただきたいと思いますし、放送番組でもこちらのハッピーデイズどんどんね、応援して、かけさせていただければなというふうに思っておりますんでね、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、続いて、
はい、お客様各位、幡ヶ谷虫八、
そう、虫八、
虫八店主さん、
虫八って全然言えないです
いません、はい、虫八は、
うん、
食楽かっこグルメ情報誌の最新号でも紹介されました、
うん、あるんだね、その雑誌はね、
はい、貴重な本格和風虫料理店、
うん、
として注目されております、
うん、
ヘルシー忘年会のご予約、
うん、
評判の東京ちまきのお歳暮、帰省土産のご注文は早めにお願いいたします、
うん、ほうほう、
新メニューのご案内、
うん、
広島産牡蠣と株のせいろ蒸し、
美
味しそう、徳島直送の金目鯛のせいろ蒸しなど、
うん、
ご予約は電話番号03-3481-0164まで、
はい、そう、こちらはね、
はい、
やっぱり、まあ、学芸つながりなんだけど、以前にその、まあ、リスナーの方はよくご存知なんだけど、
はい、
学芸府のそのサブパーソナリティをやってくれておりました、座王のありがとうのんちゃんっていう方がおいで、
はい、
でそののんちゃんが宮城県の出身なんだけど、
はい、
ありがとうっていうその豚の農場のお嬢さんで、うん、でまあ不幸なことにそれが地震でね、全部その豚舎が、崩壊してしまって、
あ、
今まあ種豚からまた再生しているような状況なんですけども、だからそちらこの虫八さんとはもうそんなことでちょっと疎遠になってるかもわかんないんだけど、ご案内だけいただくもんだから、
はい、
幡ヶ谷でこちらの虫八さんのお店にまだのんちゃんのところがしっかり、経営やっておいでだった当時にその豚をこちらにおろして、
はい、
蒸し料理を美味しくいただけるというふうなことでのお付き合いで、私もまあ 1、2度伺ったのかな、でまあ美味しくいただいてきたことが経緯があって、
はい、
まだにまあこうやって、ご案内もいただくんで、ご近所の方お出かけになっていただけたらいいんじゃないかなと思ってご案内させていただいてるんですけど、美味しいんですよ
蒸し料理、ね、
蒸し料理またヘルシーだっていうことだしね、
油あんまり使わないんですよね、
そうなんですよね、お嬢なんかどうですか、
もう蒸し料理は食べますよ、
うん、カブトムシとか
そうクワガタとか
バッタとか
そっちは蒸しちゃう
、まあ、イナゴとか食べるけどね、
あ、うちの家でもイナゴをお父さんが 持ってきて食べてました。
あれ、あなたどこだっけ大体。
いや、私神戸なんですけど。
あ、神戸だ。あ、そうだよね。
お父さんが岐阜かどっかに行った時にお土産だっつって。
おお、 あなた関西名前出ないんで本当すぐ忘れちゃうんだよね。顔出しだけ見るとなんかちょっとこうね、あのシティギャルっぽい感じするじゃん。
いや、神戸もお町ですよ。
町だけど、
はい、
でもその言葉のそういう感じのね、
はいはい、
テイストでが出ると、ああ、やっぱり関西系のお嬢ちゃんやなと思うけども、
はい、
まあ、さっきもオープニングでちょっと話したけどね、なんかこうその写真とかそういうのだけ見てるともうシュッとした感じだから、ちょっと垢抜けてるね。やっぱこの関西人ってなんとなくちょっとこうねちょねちょっとしてるじゃないですか。
そんな
バタ臭いっていうか。
そんなチェイムスチェイムス
チェイムスチェイムスみたいな。そうそうそう、だからあなたの顔、お顔だけ見てるとね、なんか本当にこうそういう蒸し料理じゃないけど、脂っ気が抜けてね、いい女のこう風だから、風だからっていうか。
背中のチャックを開けたら中から小さいおじさんが
出すな出すな、そこは出すな。
ちょビールに合う。
あ、まあ分かってます、分かってます、分かってます、分かってますけども、
でも蒸し料理も、
うん、だからまあそういった意味で言うとね、うん、ちょっとこの、そのグルメ的なものだと何がお好きなのかなと。
金目鯛のせいろ蒸しなんて日本酒と合いそうですよね。
あ、日本酒いいですよ。
あ、美味しそうだ。
何ビール、ビール党のくせに。
ビールからの日本酒、
神道ビール党のくせに何言ってん
の。ちょっとここら辺で合併も考えようかな。
第三、第三、
第三政局、
第三政局、
第三局、
第三局、ビール神道のくせに。あ、そうなんだ。まあまあでもいいですよね。もし、まあ、お近くの方、また興味と関心がおありの方はどうぞお出かけになっていただけたらと思います、はい。続きまして、出陣式のお知らせ。あ、それこそで第3局って言ったら政治家の話になってたけども、元衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいておりますね。連日のご活躍に敬意を表します。下記の通り出陣式を行います。ご多忙の折とは存じますが、万象を送り合わせの上、ご持参ご参集くださいますようお願い申し上げます。日時の方は12月4日火曜日18時から19時のということで、場所が JR 四ツ駅前の三三広場、スクワール麹町前閉じるとありますけどね。まあ時間的にちょっとこうかぶっちゃうんで、学F放送当日なんで ね、
でね、
なかなかちょっと掛け持ちっていうか、あ、お伺いはできないとは思いますけども、まあしかし振り返って考えればですね、3年前だったと思うんですけども、
はい、
この時は学F はもうそれこそスタッフ総出でって言いましょうか、
はい、
女の子もね 3,4 人ぐらい集まってもらって、私もさすがにこの格好で行きませんよ、この格好じゃ行きませんが、
行かなかったんですか。
行かない行かない行かない行かない。それはだってもう警備大変だもん。
そうですね、
これはこんなもの持ってたら、あとマシンガンかなんかと間違えられるから、
サンマから弾出てくる、
テロリストからみたいなことなんで、いや、それ冗談抜きして、
はい、
その当時はね、もう海江田さん、やっぱり民主党のあれで機運で盛り上がったから、すごい人で大変だったんですよ。で、俺らも学大 FM にその海江田さん出演してもらってるっていう経緯もあったし、はい、私はもう何回か講演に伺って、そのお話も聞いてたっていうこともあって、
はい、
まあ、学大 FM のお嬢ちゃんたちも応援に行きたいっていうもんだから、プラカード持って行ったんですよ。海江田バンリって、海江田バンリかなんかで、
はい、
で後ろ見たらゴーゴー海江田みたいな書いて、そしたらさっきのほら、そのさ、なんていうの、おまわりさんの話じゃないけど、
はい、
やっぱり職務質問じゃないけど、ちょっと君それ持っていくのかねって言われて、いや行きます、
プラカードでですか、
プラカードで行きますよって、何かちょっと見せてみたまえみたいなことで、いやだからこれ海江田バンリさん応援しちゃいけないんですかみたいな話になって、ほいでもうなんか 本部かなんかとこうあのモニターで連絡取り合ってるわけよ、
はい、
もしもしこんななんか怪しい輩がいるんですけどみたいな、私は怪しいかもしれんけどやってる行為みたいな、大体応援に来たんだと分かるじゃんそんなもの、はい、ところがおまわりさんがさ、なんかそうやってごてくさやり取りしてるもんだったら、海江田さんの事務所へ、あの電話して聞いてみてください、こういう人間だからって名刺渡して、海江田さんご存知だって、ご存知だから応援しに来てんだってみたいな、そんなで、じゃあ分かりましたからって言って、でまあ、ちょっといい場所、ポジショニング見つけて、
はい、
で外線車で海江田さん来るじゃない、
はい、
でそこの上でこうやってるところで、こうやってこういい、わーっと盛り上がると、ガーってプラカード上げて、やったもんですけども、
はい、
さあ、今回は果たしてどうなりますかね。だからむしろ行ってみたいですよ、まあ、楓さんには失礼かもしれないし、民主党ファンの方にはね、ちょっとそんな混ぜ返すみたいで恐縮だけど、あの当時の盛り上がりのことを思ったら、正直言って、ここのところね、だいぶもう民主党さんも社用には気味と言っても、もうまあ、過言ではないと思うし、なかなか厳しい状況には違いないわけじゃないですか。いらっしゃいませ、ことお待ちいたしておりました。
いらっしゃいませ。
そっちは寝室部屋じゃないですよ。 いらっしゃいませ、ね、サイツさんお越しでございますけども、まあ、めったにあんまり見かけないんで、山形からお帰りだということでね、噂をしていたところなんでございますけども、はい、ルッチの、まあ、名物親父ですよ。はいはい、まあまあ、サイツさんは去っておいて、綾野さん的にはどうですか、そういう、まあ、さっき、とっさの第3局みたいな話ありましたが。
もう、どこに投票しようか。
あれ、みんな困ってるみたいね。
一票でしょっていう。
そうそうそう。
一票に対して今13、14くらいありますよね。
うん。新党拡大 FM とか立ち上げちゃおうか。
いいですね。
いいです。もうせいは。もうせいはもう。
地元
もう工事間近だし。
そうそうそう。まだ間に合う。
まだ間に合う。まだ間に合わんでしょ、う
ん。お金かかりますもんね。
お金かかるからね。はい、やっぱりでもちょっと考えちゃう。
考えますよ。
ね
え。
はい、今回ほどまた去年、その、何年か前、3年か前の、あれはあれでね、またちょっといろいろ考え、別の意味で考える向きもあったろうけども、どうですかね。
日本の岐路だと思いますよ。
おお、そこまで言いますか。
はい。
お嬢はでもそういった政治とか経済ってことになると、
はい、
やっぱりその芸事だけじゃなく、熱い部分とかちょっとこう、一家言あったりなんかするような向きって終わりなんでしょうか。
ただ、うん、その、まあ、勉強不足ですから、いかんせんそんな簡単に言ってもね、一面だけじゃないじゃないですか、物事って、
うんうん、
だから例えばこの政党はいいこと言ってるけど私的には反対の意見もあったりとかしたら、うん、〇〇賛成ってどこだろうってなっちゃって、
あ、そこが一番みんなが考えちゃうところだけど ね、
そうなんですよね。
でもいいじゃないですか、なんか西川愛の立候補して、うん、で新党立ち上げて
ビール党ですね、
そうマニフェストに、
はい、
毎日、アサヒビールとキリンビールと、
はい、サントリー札幌
何ミリリットル以上飲まない人は、
はい、
ギロチンだとか。もっと言うとビールの歌を聴けと、
聞けと、
ビールの歌を聴かない者は、
はい、
シチュー引き回してみる。
いい世の中ですね。
その代わりビールの歌が聴いてて、はい、なんか気分悪くなったとか下手くそだと思う人はもうその
非国民名って
非国民じゃなくて、あの綾野の方に、
はい、
それはもうあの政党をやめていただくと。まあまあいろんなことありますけども、ね、大変ですよ、
はい、
まあまあそういった意味で言うとね、どういったことになりましょうか、学生でもまた注目していきたいと思います。はい、はい、続いて、
はい、ご無沙汰しております。
はい、はい、
チョアヘオ .com パーソナリティ栗林みちるさん、
はい、
私もキーボーさんのご活動時々ネットで拝見しています。
ありがとうございます。
その説は楽しいお時間をありがとうございました。うん、またぜひ遊びに行きたいです。エイトさんのお好み焼きも食べてみたくて、キーボーさんご一緒に今度エイトさんのお店に連れて行ってほしいです。
どうぞどうぞ。
ラジオもまた誘ってください。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、こちらは、まあ、浦安の方にありますね、はい、ご同業ではございますけども、前回学大 FM に 前回というか、まあ、以前ですね、
はい、
ゲストで、チョアヘオ .com というそのFM ラジオ、インターネットラジオですね、そちらに、まあ、でパーソナリティをやっておいてのミッチェルさん、ミッチェルさん、
ミッチェルさん、
ミッチェルさんだから、そのミチルさんだから、
お、
うん、栗林ミチルさんだから、ミッチェルさんってあだ名がね、ニックネームが、で、まあ、
外人かと思いました
ね。そうそうそうそう。ノリはもうベタな日本人ですけどね。まあ、彼女はそのシンガーソングライターということで、まあまあパーソナリティをやりながらご活躍ということなんですけどもね。うん、まあまあそんなことで、そのチョアヘアドットコムのラジオ局の、まあ、主催をやっておいでのめぐりさんと一緒に来てくださって、番組盛り上げてくださったわけなんですけども、その後にほら、なぎら健一さんとこのエイトさんとね、
はい、
まあ、ご一緒してアフターでも一緒にまあ飲んだり食べたりして、ぜひそのお好み焼き食べに行きたいわみたいなことを言ってて、はい、まだかなってないのでね、もしお時間がありましたらまた学園風にお出かけになっていただくついででも結構ですし、また逆にですね、プライベートでね、
はい、
その
楽しくご飯を
そうそうそういただけたらね、はい、まあ、いろいろそういった意味で言うとこういうことを申し上げると私の方じゃなくてミッチェルさんに差し障りがあるか分かりませんので何をやってんだっていう話になりますから、まあ、そういうことじゃなくて、まあ、メグさんとか交えてですね、
はい、
ご一緒に、出かけられたらどうかなと思いますけども、お嬢なんかもんじゃとかどうですか。
あ、食べます食べます
食べます食べます。
ビールに合いますよもんじゃも。
でもビールやな。
いやいやいや、
あなただって関西人だからお好み焼きでしょ、もんじゃじゃないでしょ。
いやでももんじゃのあのちっちゃいヘラでちょっとずつこう、こう、おこげを食べていくところがね、あれ美味しいですよ。
好きなんだよね、あれはね。
時々こう唇やけどしそうになるんですけどね。
あ、
そう。
あんたエイトさんは会ったことあったっけ？
いや、
あ、ないのか。
はい、お会いし
てないんですよ。じゃあお嬢も一緒に時間があったらね。
はい、ぜひお願いします。
ご一緒しましょう。
はい。
みちえさん、またいつでもお出かけになってくださいますように、番組あってね。で、また、学芸放送の方もチェックしていただけたらありがたいです。ラクラクさんへも一緒に遊びに行きましょう。続きまして、豆腐レディについて、グローリースタイルプロモーション社長、石本さん。昨日、カラバーメンバー、これカラフルバードって言うんですけどもね、カラフルバードのメンバーのあすみさんが、あすみが脱退しました。ですので、現在2名ですが、必要でしたら、他のメンバーで声かけますので、指示ください。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。ということで、まあまあ、サンママに続いて、たびたび、アナウンスさせていただいております、豆腐レディについてですね、いらっしゃいませ、ようこそ。お客様ですよ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ、よかったら、どうぞ召し上がっていってくださいね、ゆっくりと。はい。豆腐レディについて、グローリースタイルプロモーションのね、そのメンバーの方が、ちょっといろんな形で、脱退されるというようなことで、豆腐レディっていうのでね、3人予定してたんですよ。
はい、
ところが、まあ、その1名が抜けられたんで、どういうふうにしようかな、みたいなこう話には違いないんですけども、だから3ママからその2名の、豆腐レディ、
はい、
そして、まあ、悪役がちょっと若干1名ができて、これで、まあ、小芝居ができるなと、
なるほど、
いうふうなことでね。
はい、
で一応、まあ、メンバー的には1名抜けましたが、
はい、
まあ、ボリューム感的にはなんとかなるのかな、みたいなことで、現行の状況で、まあ、その豆腐マンプロジェクトを、まあ、進めていこうというふうなことにはなってますんでね、リスナーと関係者の皆さんには原稿通りの流れでご期待いただければと思いますし、また新たにお願いするようでしたら、グローリースタイルプロモーション、ね、石本さん一つどうぞご協力いただきますよ、よろしくお願いします。はい、続いて、
はい、伊藤様、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、
はい、
お世話になっております。取り急ぎ学大 FM ポイントカードのデザイン案をお送りします。
はい、
2つ折りも考えましたが、最近名刺サイズも多いのでそのサイズにしてみました。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、これはもうどういうことかと言いますと、
はい、
まあ、森田氏にはね、あの学大 FM のフライヤー を制作してもらったりとか、あるいはまあそのここにありますように豆腐マンのそのデザインをお願いしたり、まあ、豆腐レディとかね、はい、いろいろとそういう形で彼にデザイン&イラストをお願いしてるんですけども、その他に学大 FM のリスナー、
はい、
あるいはまあ関係者の方も含めて、ただ単にほらフラッと来てもらって聞いていただくっていうんじゃなくて、
はい、
やはり聞いて来ていただいただけの、その、まあ、大げさに言うわけでもないんですが、その、証というか、
はい、目に見える形で。
そう、お印というか、まあ、記念にと言いましょうか。はい、まあ、言っても、その、亀屋万年堂で、お菓子を500円以上買うとスタンプをしてもらったりするじゃないですか。
でも、たまる、あの、スタンプたまると嬉しくなるんですよね。そうそう
そう。あ、だとさ、なんか学園風来たなって甲斐もあるし、その何かこう記録が残るでしょ、
うん、
そうしたら、ああ、愚かしいことしたいやいや、まあ、冗談抜きして、その、張り合いがあるじゃないですか、
はい、
でそれも同じ張り合いだったら、まあ、そのスタンプが10個たまったりとか、20個たまったら、
はい、
まあ、1回ルッチさんでのお食事を、
うん、
まあ、ごちそう、学園風がごちそうさせていただくとか、
はい、
まあ、その、デミさんのポケットマネ
ーデミズさんです
ね。じゃあじゃあじゃあ、まあまあまあ、その女の人だったらね、そういう女の人だったら、まあ違う、またいろいろと、その
あ、なんか美容グッズとか、
そうそう、だから美容グッズもらえたりとか、
ビール、
ドレッシング、
ビールグッズとか、
そうそうそう、あとまあ駒沢公園であ
トランペット
トランペットの ソロが漏れなく聞けるとか
マンツーマンで弾いてあげる、
マンツーマンで弾けるとか、まあ、そういうちょっとオプショナルな何か冗談抜きして、
はい、
そういうものがあると、
うん、
何かこう学F との その親睦感というか、
はい、
距離感も深まるのかなというふうに勝手に推察したりなんかしまして、ちょっと今その構想を考えてるんですけども、ちょっとまあそのデザイナーの森田氏と行き違いがありまして、
はい、
カードでもほらそういうポイント制のものっていろいろあるじゃない。
そうですね、
うん、っていうのは、
はい、
そういう紙は万年堂的なやつってほら1枚のポイントかカードがあって、
はい、
そこにそのハンコをポンポンポンポン押してい って、
はい、
それがたまると何かの得点みたいな話になる。
そうですね、何個ハンコを押すかにもよってその紙の大きさって決まりますよね。
でしょ、
はい、
そうでしょ。だから私はそのこちらに森田氏にポイントカードを作らないっていうことで、
はい、
ご依頼を申し上げたのは、その同じポイントカードでもその紙は万年度っていう紙は万年度大宣伝だよタイプのそういうポイントカードの、うん、のポイントカード的なイメージで彼に発注したんですよ、
はい、
ところが同じポイントカードでも結局ほら仮面ライダーとかビックリマンシールみたいにしてカード自体は集めて、
あーはいはい
はい、はいはい、それで特典になるみたいなのあったりするじゃない。
1枚2枚3枚増えていくタイプ。
そう
あ、なるほど。
2タイプあるじゃない。で俺はね、
はい、
それが後者だとすると、
はい、
前者の方をイメージしたんだけど、
スタンプカードってことで、
そうで森田氏が、
はい、
そのビッグマンカードとか仮面ライダーカードみたいにこうカードをこう来るたんびに発行して、それがいっぱい集まって、10枚とか20枚になった時点で、そうさっき言った特典が受けられるみたいなことなのかなと思って、うんうん、勘違いしてんじゃないかなと思ったわけさ、
はい、
でそれはなぜかというと、彼がそのポイントカード の, その制作代金のあれに、はい、100枚、250枚、500枚、それで制作費が7000円とか、なんか6500円とかって、
はい、
こんだけかかりますよって言って、ドカンとこうメールが来ちゃったもんだから、はい、おいおい、ちょっと待ってくれと。
すごい、何百人来る
ってことですもんね。そうそう、学園、そんな顧客ないからみたいな。
250人様に。
見てよ、この状況だって。でしょ？なのに、森田氏の方から、それ250枚とか500枚とかって言われても、これで前のフライヤーの制作費が1000枚かなんか作って、だいたい5500円とか6000円だったのに、今回のポイントカードの制作費が7000円とか8000円とかって言われちゃったんで、はい、俺の方が慌てて勘違いしちゃって、おいおい、ちょっとそれ制作待ってくれと、いうふうにして森田氏に言った、はい、メールを送ったわけ。そしたら森田氏の方が、
はい、
まあこれ気分害されたのかどうかわかんないけども、はい、俺の方から声かけといて、
はい、
そんな待ってくれってのはどういうことだみたいなことでね、
はい、
行き違いがあったら嫌だなっていうふうなことだったんだけど、はい、まあ今日はちょっとそれ のちゃんとした説明をする意味でお手紙を一本書かせていただいたんだけども、
はい、
何しろそんなそのポイントカードの事情があって、ただまあ、多分それは そんな大層な行き違いと言いましょうか、もう今言った時点で意味は通じますでしょ。
はい、
ではそんなことなんで、ただやはりそのハンコを押すにしてもどんな風にして誰がそのハンコを押すのかとか、
うん、
あるいはまあそのどんな特典をして差し上げるのが有益なのかとか、
うん、あと何個で何がもらえるか、
そう、うちらだってそんな大玉にさあれできないしね、もう今だって大変な状況なのにこれ以上
50ポイント貯めてくださいみたいな、
ね、そうそう、未然にも切れないしね。うん、かといってほら今日は、まあ、たまたまお越しじゃないけど田中さんとかさ、はい、もうここのとこだけでも数十回来てくださってる方もおいでなわけだから、ああいう方には何かして差し上げたいと思うじゃん。
そうですね、
ねえ、ああいうのなんかちょっとほっぺたに注意もしてあげてくれる？
何回目ぐらいで
ありなのかい、ありなのかい、睨まれるよ。
3回目ぐらい
星野さんにしばかれるわ。
失礼
しました。はいはいはい、まあそれにしても気持ちはわかるでしょ。
はい、
ねえ、だからなんかちょっとうまくこのポイントカード、せっかくアイデアが出たとこなんで、うん、まあ森田さんも加わっていただいて、でそのいい感じでどんどんとそういったものを充実させていけたらお客さんにも喜んでいただけるし、うん、私たちもやってる甲斐があるじゃないですか。
そうですね、
で実際その方たちに例えば30ポイントとか50ポイント集まったら、みんなで何かそういうお誕生会のお祝いをして騒ぎしてあげるとかね、うん、
はい、あと誕生月に来たら何か、
そうそういうこと、そういうことなんかそういうのってあってもいいと思わない？
思います
ね。
はい、
だからもしよかったらそんなんでさ、
はい、
実態的に女性の人の方がベルマーク集めたりとか、なんかそういうんでこう実利的だったりとか、
はい、でもなんか分かんないカードが山ほど
多そう。そう、それもあるけど、ただなんかこうそういう風な、
はい、
本当にこうためになったり得になったり、何かこう張り上げが出たりみたいなね、
はい、
ことでお互いに何かそういう楽しめたらいいなと思うんで、まあ、お嬢もよかったら協力していただけたらなと、
はい、なんかいい案考えてみます
ね。ぜひぜひお願いします。で森田氏だからそういうことで大があってのことではございませんし、ちょっとまあ行き違いがあったようですけども、決してあなたのデザインがそのどうのとか でまたその何ですか、そういう人間的などうのやり取りでの中でということでの、そこではございませんのでね、どうぞ気を悪くな なさらないで今後とも一つ、デザインとイラストの方ですね、くれぐれもご無理のない範疇でお付き合いいただけたらありがたいなというふうに思っております。さあそして最後になりますけども、こちらもまた豆腐マンソングについての内容なんですが、毎度ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。ギターの田中修一さん、先月ちょっと体調を壊しまして、仕事が滞っておりましたが、もうほとんど回復しましたので、来月前半までには豆腐マンの、ボーカル編集とミックスをお聞かせできるものと思われます、他の曲に関してもファイルを揃え次第お送りします。曲順の確認なのですが、カラオケはすべての歌入りが終わった後に入れるのか、1曲ずつ歌入りの後に入れるのか、お返事いただけると幸いです。それではよろしくお願いしますということで、これもどういうことかと言いますと、
はい、
まあ、その豆腐ソングで、豆腐ソングザ・豆腐マンのテーマでしょ、
はい、
で豆腐ソングロックバージョンでしょ、豆腐ソングバラードバージョンでしょ、でまあちょっと昔書いた曲が1曲、ちょっと長渕剛っぽい曲それでもう1曲はその仙台の夜っていうね、中目黒の夜の替え歌なんですけども、
は
い、まあまあちょっとその曲で東北の方を参りたいなっていう思いもあって、
はい、
5曲入れるんですが、要するに5曲入れてその後にカラオケを5曲入れるのか、うん、それとも歌入りカラオケ、歌入りカラオケ、歌入りカラオケにするのかみたいなね。
なるほど、いろいろあるんですね。
うちのところはどんなふうなの？
私のところはもともとの曲、
うん、
私のビールの歌の替え歌、
うん、
バージョン、
うん、
その後に最後カラオケ入ってんのかな、
うん、
っていう順番ですかね。
でも制作の方でだからそういうのってほらなんだっけ、トラックダウンすると、
はい、
あのマスタリングとかってするじゃない、そういう作業とかどうしてらっしゃるの？
は
い、
あもうすべて
もうお任せで。
お任せで。
そうなんだね。だからまあそこら辺をちょっとまあ今詰めてるところなんで、はい、まあまあそちら辺がまとまりましたらね、もう本当に、田中氏も大あの体調回復されたということなんで、もう。もう本当に目と鼻で仕上がってくると思いますんで、ね、楽しみにしてくださってるリスナーの方はあのどうぞご期待いただけたらなというふうに思います。
私も早く聞いてみたいです、豆腐マン。
これがねかっこいいんだ。
お
ー自分で言うのもなんだけど、俺がもう
なんかプルンプルンツルンツルンした感じ。
そう豆腐マン の画像をお見せしたでしょ。
いえ見てないんです
よ。見てなかったっけ。
はい、
豆腐マンはあなたこれですよ。これは豆腐レディ。
おー、
これは豆腐レディね。それで豆腐マンは、これ。
あ、豆腐って書いてあるんですね。
豆腐って書いてある。頭に豆腐。でここにも胸にもほら T-O-F-U。で、あの頭にザルが乗ってて、その上にあのお豆腐がね。で、このグリーンのこうちょっとこう葉っぱみたいなのは、
はい、
これなんて言ったらいいんだろうな。ちょっとこう豆腐にちょっと添えるじゃない。あの青い枝みたいな。
はいはいはい。
あんな感じでしょ。
お弁当の仕切りじゃなくて、
まあそんな感じなのかな。うん、豆腐かわいいじゃん。あ、これお嬢ちゃんでしたね。豆腐レディで、これは豆腐ソングのジャケット。
あ、かわいらしい。あ、しかもなんか
豆腐のパッケージになって
る、はい、
ね。お嬢さん一つ何かありましたらお豆腐関係の何組合のお仕事とかありましたら
しかもなんかその原材料みたいな感じの表示の仕方が可愛らしいですね。
なんちゅうの、このレジでやるときの
バーコード
がついててね、
はい、
でそのなんだっけ、
ちゃんとその中身の成分というか、
そう大豆の組み合わせやってませんみたいなね。そこまでちょっと細かく、ここはねあの森田氏のアイディアなのよ、うん、それはさすがだなっていうふうな向きなんですけどね、まあまあだから今豆腐レディ一人かけたんで、もしお嬢よかったら3人目でまた
さらに後釜を狙う、
もしお願いできるようだったらね。まあ差し障りのないところで、はいはい、まあ、そんなこんなで、ね、長くなっちゃいましたけど、あもう一回の最後に、なぎらエイトさんのね、情報について、こちらのルッチさんの丸尾さんに聞いてくれみたいな話だったんですけど、まずちょっと、丸尾さんがお越しじゃないんで、うん、なんとも申し上げにくいんですけど、もしお嬢覚えてたら、
はい、
丸尾さん来たらちょっとお声かけていただけるとありがたいんだけど、はい、エイトさんがね12月のね4日が多分土曜日だったと思うんですけど、4日じゃねえや、
4日は火曜日なんで、
火曜日だよね。ということは
2日が土曜日。
あ、2日かないし、その6日だ。だから
6日は木曜日。
んじゃあまあその週だから8
が土曜日です、
うん、じゃあそれだ。
あ、
その日に多分こちらのルチさんで、
はい、
DJ と何かそのライブ的な、あのいらっしゃいませー、おそー、あ、来た来た来た、お兄さんお兄さん飛び入り飛び入り、エイトさんのさ、あのイベントのちょっと紹介告知してた、してたとこなんだけど、どんな内容になってるかちょっと紹介してあげてくださいよ。
内容は、
は
い、どうぞ。
あの私が伺っているところによると、はい、12月の12月の
8日土曜日ですね、8
日土曜日でしたっけね、はい、なんかあの
11時から、
うん、11時
夜の、はい、夜な夜なパーティー、
夜な夜なパーティーなんです、はい、でそれはなんか DJ かなんかなさるの。
そう、なぎらさんの息子さんが、はい、まあ、DJ メインでやってくれて、まあ、その DJ 仲間がなんとうちで
やるんだってね、
やってくれることになって、
で料金とか、
料金は、
システム
エントランスはもうフリーでやってもらって、はい、であとドリンクだけあのワンコインでキャッシュオンっていう感じでやらせてもらうっていう、
やらせてもらうと、
はい、
であなたはお料理作ってくれるの。
私は何もしません
お皿回した
い。いや私はあのいただくだけです、お酒を。
あ、そうなの、 DJ やらないの。
DJ は僕やったことないんですよ。
やったことないよね、はい、
まあ、ただあの飛び入りの DJ は関係するっていう、
おお、そうなんだ、
ことを言ってたんで、
はいはいはい、
まあできる人が来れば、
ほうほうほう、まあ、要するにそのオープンマイク的な、
まあキーボーさん的な感じの。
俺何も回せないから
キーボーさんがターンテーブルの上で回れば。
いやいや、俺はもう経済が火の車なんでそれ以上も回せないんで。
学大が、
いやいや、学大のね、もうだけど、これなんでまたどっから湧いてきてる話なの。
いや、これはもともとはまあ凪良さんと仲良くさせてもらってて、
うん、でなんか A さんとね、
そうですね、うん、でまあ、DJ なんか今度一緒にやりたいねみたいな、この箱だったらできるよねみたいな話になってから。
そうなんだ。彼はだってこの界隈で三茶とかあちこちやってるもんね。
そうそう、渋谷とかも多いです
し。ここでできちゃうの。
ここのスペースぐらいあればできるよみたいな話を。
機材持ってきて、
うん、そうそう、で機材は全部あのエイト君が持ち込みしてくれて。
じゃああなたの口からちょっとリスナーに向けてアナウンスちゃんと、何月何日どあのいらっしゃってくださいみたいなことで、せっかくほらお友達の、
いやいやいや、
いやいやいや、お友達のエイトさんのためにちょっとアナウンスしてあげてください、はい
は
い、
じゃあ12月の8日の土曜日、はい、夜の11時からですね、はい、ここルッチダイニングバー学芸大学で、DJ のパーティーをやります。でジャンルは
名付けて
名付けようと思って、うん、この今度電話しようと思ってまだ決めてないんですよね。
決めてないの、
はい、
ギャングスターモード大集会 DJ 大会みたいな。
あ、ギャングスターモードは朝5時からです
5時からか、
二部制になってる。
あ、そうなの、二部制になってる、ね、なるほど、ごめん、
朝5時まで、
はい、ちゃかしてごめんなさい、途中でしたけど。それで、
いやいや、うん、でなります。でジャンルはなんかオールジャンルでやるみたいなので、はい、あれで結構何人か DJ の方、
うん、
お呼びしてるんで、
ほうほうほう、
まあいろんな曲を楽しみながら、
はい、
当日はお酒楽しんでいただければと、はい、思います。
そうですか、ありがとうございました、はい、います。じゃあまたね、改めて情報がありましたらお知らせください。
はい、
はい、どうも丸尾さんでした。どうもありがとうございました。あと今日なんかかっこいい帽子かぶってる、なんかインディアンジョーンズみたいなのかぶってるじゃん。ってまあまあそんなこんなで、あやちゃん、あやのさん的には、どんな印象ですか、そんな DJ のライブパフォーマンス的な。
ここがその DJ、
うん、あと行ったことあるクラブとか
ないんですよ。
あ、分かる。でもなんか俺絶対イメージできないと分かんないんだよ。だからいつもエイトさんと話してもなんかお皿回すようなイメージがあるから、かこうやってこうキツツキみたいな格好するんだけどキムさんそんな人いませんよみたいな
え、そうなんですか。
いやいや今違うんだってさ、なんか、うん、だからあ、お嬢も知らないんだね。
知らないです。
じゃあよかったらまたね、そんなところにも、はい、顔出していただいて、で、まあ、その流れで、まあ、だからもんじゃ食って
その食ってからの
食ってからルッチさんに来てまた飲んで、美味しくビール飲んで、
はい、
で、何、A さんのライブパフォーマンス見てみたいなことでもいいんじゃないですか、うん、
DJ プレイを、
DJ プレイを、うん、ね、はい、まあ、そんなことでちょっとまあ長くなっちゃいましたけども、さあそれでは今日の時事ネタ、本日の各話のメールの紹介を聞いていただいたところで、本日の1曲目、アシスタントは西川彩乃さんにちなんだ楽曲でおかけしてまいりたいと思いますけども、さあ、はい、どうしましょう。
はい、では、私が歌っているビールの歌という、
お、いきますか今日も、
はい、よろしくお願いします、はい、では西川彩乃でビールの歌
はい、聞いていきましょう。 本立てね、聞いていただきました西川彩乃さんのナンバーでビールの歌でございましたけどね、
はい、
じゃ あ, まあこれは後ほどこの歌の、ねことにちなんだ彩乃さんのコンテンツでもまた出てくると思いますんでね、
はい、
じっくりお伺いするとして、さあ、まあ、時間もないことで今日の時事ネタサクサクと紹介してまいりましょうかね、
はい、
まず最初に関電午後に値上げ申請、家庭向け平均 11.88% ということがございました。続きまして駅長室から950万円が盗難、神戸市営、地下鉄、これは西上っていうの
精神中央駅なんです。
うわさすが、
だってこの線私使ってましたもん。
お、そうなんだ、
はいはい、
精神中央線、例えばほら阪急とかさ、
はい、
なんかこう梅田じゃなくて近鉄とかいろいろあるじゃん、
はい、
これ精神線っていうんだ。
いや、あの神戸市営地下鉄
の
地下鉄
の
駅、あの一番端っこの方ですね。
ほうほうほうほう、じゃあ、まあ東京でいうとその銀座線みたいなの、
そうですね、
銀座線、三越前みたいな、はい、の駅なわけだ。
もう銀座の線で言ったら浅草の終点ですね。
おお、分かりやすくていいやな。
この手前が精神南の駅、
精神って読むのね、はい、西の神と書いてね。
そうなんです、
はい、分かりました。続きまして、悪役いらっしゃいませ、ようこそ。
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、お探ししております。悪役ムスカ大佐からランドセル、徳島の児童施設に寄贈ということがございましたりとかね、はい、いらっしゃいませ、ようこそ。いらっしゃいませ、あ、おやこましくしておりますけどもあ、どうもどうも、恐れ入ります。いらっしゃいませ、ようこそ。まあまあそんなことで、何でしたっけ、ランドセルが寄贈されたということでね、徳島の児童施設に寄贈と。続きまして、新生かまってちゃん、新作の光と闇、解散も考えたということがございましたり、続きましてヤクルトレディ、海外浸透、世界31の国地域で販売、続きましてマスク姿で衣類購入、着替えて ATM へ、板橋女性殺害ということがございましたり、年末の恒例6億円の夢つかめ、年末ジャンボ発売に長蛇の列ということでございましたり、続きまして中国の空母、これは亮明っていうのかな、黎明とも読むのかしら、これは何だ、艦隊機、艦を迎える、いただく、昨日発着に成功、配備へ前進ということがございました。次まして、ソチでファイナル、これは何や、羽生っていうの、
羽
生さんじゃないんだよね、将棋のね、マオラ、意欲、フィギュア、男子代表争い、鍵は4回転2回ということがございました。最後に今年の紅白、ね、領土問題配慮に、配慮なのか、韓流がゼロ、YUKI ゆきさん、ソロ初の紅白内定、ももクロもといったところですけれども、さあ、綾野さん的には気になったニュースソースということでいかがでしょうか。
関電午後に値上げ発表ですね。
関電行きますか。はあ、はあ、
いやね、私的には原発はやっぱり反対なんですけど、
原発
動かせないから、こうエネルギー代がかかるから値上げっていう、そういう方向なのが悲しいですね。
はあ、はあ、原発が反対、値上げが反対。
値上げももちろん反対です。
両方反対ね。そうですか。そこはでも関西の方は原発の被害はないわけですから、なんか僕らから見てるとこの便乗値上げみたいな感じに思えなくもないんですけど、その辺どうなんですか。
そんな感じがしますね。
そんな感じしますよね。
なんか動かさないともう値上げするぞっていう方向が決まってるような気がして。
ですよね、
はい、
だとしたらまあちょっとその辺は、ちょっと考えていただきながらやっていただかないと困っちゃうなという印象ですけどね。
あとはあの、ソチでファイナルの
羽生、ソチでファイナル、
羽生くんと真央ちゃん、
かっこいいんだって。
かっこいいですね。
ほらもう本当
結構タイプ
知らんがな。
17歳なんですね。
そうなんだ、はい、で何やっぱり腕前っていうか、大佐技とか持ってたりするんですか。
あのもう技のキレが素晴らしいですね。
そうなんだ、
あの芸術性もあって、
はいはい、
本当ちょっとソチオリンピックで
イケメンで17歳、まあ、可能性バリですね。じゃあ
そうですね、
楽しみじゃないですか。
これからまたソチに向かってこう、キープしていくのは大変だと思いますけど。
なるほど、じゃあもう羽生くんのちょっと抱き枕かなんかそれは違う、
いやいや
発売戦士みたいな
そういう感じじゃない、もうあの可憐なちょっと繊細な、
ほらそうなんだ。
そうなんですよ、
男の子はちょっと女の人はねミキティだったりとか、は
い、いや私真央ちゃん、
真央ちゃんとか、だからそう言っちゃなんですけど、伊藤みどり以来ちょっとこうずっとね、
はい、
あのまああのであ
でもあのね オリンピックで金メダル取ったじゃないですか、はいはい、荒川静香さん。
荒川静香さんとか、はい、だから要するにみんな女性は美形だけど男の子ってあんまりその聞かないじゃん。
いや高橋くんもかっこいいですよね。
高橋さんがちょっとかっこよかったんだな。
あと小田くんもちょっと、ね、あのチャーミングな顔してて、
はいはいはい、
小田くんも、うん、好きですよ。
なるほどね、泣いちゃう人ね。はいはい、わかりました。まあまあそんなこんなでね、はい、今日の気になるニュースをこの辺させていただきまして、さあいよいよ CM に続いて本日の担当放送の西川彩乃さんのコンテンツ、はい、いろいろとその辺集中して伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストもございませんことに加えてですね、前日西川彩乃さんが正式にと言いましょうかね、ご自身のいらっしゃいませようこそ、いらっしゃいませようこそどうぞ、ご自身の自己採点通りビニール検定2級にめでたく合格されたということでね、
はい、
前回に続いてオリジナルコンテンツとしてどんな風に、まあ、そちらをこう充実させていこうかといったところで、伺ってまいりたいと思いますけども、
はい、
さあ彩乃さん的にはいかがでしょうか。
はい、その通り、日本ビール検定2級に無事合格いたしまして、はい、これ合格証書
やっ
と届きました。
すごい、
どうも。
いや
ービール検定2級合格しました。
はい、はい、もうほらあちらのテーブルはもうラジオに設置しておいでの方ですから、はい、盛り上げていただいてありがたいじゃないですか。調和平洋 .com さんでなんかご縁がある方だっていうことなんで、はい、またあとちょっとお時間ありましたらね、いろいろとお話伺ってみたいと思うんですけども、
はい、
まあ、お嬢的にはビール検定2級が合格されたと、
はい、
いうことで、
自己採点通り81点で
素晴らしいじゃないですか。
また順位もですね、
うんうん、
2500人ぐらい中380番ぐらいっていう、
お中途半端な、それでもいけてんの、どうなの。
まあいい方じゃない
ですかね。いい方じゃないかなと、はい、はいはいはい。そして
うん、まあビール好きだけれどもただ飲むだけじゃないぞということで、
はい、
あの勉強もしたんですけど、
ええ、
やっぱりそうなるとこうビールの種類とかにも興味持ちますね。
はい、さあそこで興味が、まあもともとお好きなビールですから、
はい、
興味も関心もおありなんでしょうけども、はい、今後コンテンツとしてどうされていきましょうね。
そうですね、まあ他にも例えばギャグとかも売ってますし、う
ん、はい、
あとこう見えちゃって、あの私教員免許も持ってまして。
何免許？
教員免許。
教員免許。
中学社会と高校の地歴公民の教員免許持ってるので、
はい、
まあ、なんか年号暗記みたいな感じの、例えばあの平の清盛、
はいはい、
いい胸毛って言って覚えるんですけど、
いい胸毛、いい胸毛、
そうそう、平の清盛、いい胸毛、
いい胸毛、
1167年、
誰に賛同を得ようとしてそっち向かって喋ってるの。
リスナーに向かって、
リスナーの方はいいけど、はい、なんで女性同士でいい胸毛だったらこっちでしょ、むしろ。
そう、1167年に平の清盛が太政大臣になったとか、こう織田信長はいちごパンツとか、うん、
はいはいはい、
あの
い
ちごパンツ、1582年に本能寺の変で死んじゃったとか、いちごパンツ履いてて恥ずかしくて出れなかったとかって言って覚えるっていう、そういう歴史の勉強とかもね、
はい、
こうそうやって教えてたりとか。
なるほど、
あるんですけど、
田中さん暗観としてはダメですよ。あなたお仕事残ってますからね。写真お願いします。そうそう、
お願いします。
もうなんか落ち着いて、客みたいな顔して飲んでるから、あ、客でした。お客でした、お客でした。失礼しました、失礼しました。いえいえいえいえ、まあ冗談抜きして。
まあ、そんな感じでいろいろあるんです
けど、ちょっとカメラお願いして。はいはい。撮ってあげてください。はい、
でもやっぱりなんだかんだ言っても、
うん、
ビールが好き。
ビールが好き、田中さんもビールお好きみたいですからね。
ね、もう今飲んでらっしゃって、
ね、ビール検定についてでもどうですか、なんかちょっとじっくりお話されました、ビール検定について。
まだなかなか話す機会がなくて、
だからリスナーの皆さんとか、はい、そういう方たちにビール検定の良さとかビール検定の価値とか意味とか その辺をお伝えしとかないとね。
そもそもビール検定とは何かみたいな時に、はい、こう日本ビール文化研究会っていう一般社団法人の人たちが、はい、こうビール文化を発展普及させることを目的に、
はい、
2012年の1月に設立したんです。
はいはい。
でその、まあ、テストも受けるということも含めて、はい、ビール産業が衰退している中、
うん、
活性化を狙ってただ単に飲んで美味しいじゃなくてどういう風に美味しいのか、
うん、
どんな料理と食べるとなお美味しいのか。
おということはソムリエ的なあれもあるわけですか。
あでもまたソムリエは別に資格がありまして。
あるんですか。
だからそれこのまま進むと私ソムリエの資格も取っちゃうんじゃないかってなっちゃうんで。
それを取ると何ですか。もう
ビールのテイスティングで、
はいはいはい、
あこのビール
プロとしてなんか いけるみたいなことになるんですか。
そんな感じですよね。
すごいじゃないですか、
はい、
もうそしたらあれじゃない、独立して飯食っていけるんじゃない。
そのビール産業の中で食いっぱぐれないっていう違う、私役者やってます。
嫌な顔してる
そう私一応役者やってますんで
どっちに仕向けようとしてんだお前はみたいな、はい、あそうですか、
はい、
でさ今後コンテンツについてなんですけども、うん、そんなあ、ね、多彩なあ綾野さんですけども、
はい、
その歴史的な部分もいいですし、またそのビール検定的なことでもいいですし。
そうです、歴史が好きな女性歴女っていうじゃないですか。
はいはいはい、
じゃあビール好きな女性は何ですか。ビージョ。
ビージョ。お、いいね。
ビージ
ョ。
じゃあビージョの先駆けとして私はやっぱり
美魔女に引っ掛けてね。ビージョ。
ビージョ。
おお、なんか美女美女みたいな感じがしないでもらえますけど。
何
がやらしいのかどうか分かりませんけども。はいはいはいはい。はい、まあでもそういった意味で言うと今後でも本当に具体的にどんな展開になってきますかね。この前からクイズとかなさったじゃないですか。
そうですね。
あればっかりでもつまんないし。
はい、ビールにどんな料理が合うかとか、うん、そういうこともね喋っていけれたら。
だから話中ですけど、
はい、
どうぞ盛大に乾杯なさってください。乾杯
乾杯。
美
味しそうなビールだ。
はい、後でまたインタビューとかございますんでよかったら加わっていただけるとありがたいです。今日どんな集まりなのかのね、
はい、
はいはい、今日は誰がお勘定払うのかとかねそんな話はいいのかそんな話はいいのかね、はいはい、どうぞゆっくり召し上がりながら番組の方 BGM 的にお付き合いいただけたらと思いますけども、はい、だからね、アイロンさんね、
はい、
せっかくビール好きで歴史も好きなんでしょ。
はい、
だとしたらあんまり広げすぎないでお酒とかそういうんじゃなくて、例えばビールにも歴史あるわけじゃないですか。
ありますよ。
だからその多分ねビールというふうに、限定されなくてもその二価用の飲み物ってあったと思うんですよ。発泡酒的な、発泡酒というか昔 の泡が立つようなとかね、まあ、だからそれはもう遡っていけば日本酒でもワインでも何でもいいんだけど、何を言いたいかというと、
はい、
お酒とそういうふうな歴史と絡めて何があった、これカニがあったとかね。
なるほど。
そんなことができると。
そうです、そもそもビールがなぜ生まれたかっていうと、
そう
生水、うん、生水じゃ飲めない水もビールにすれば飲めるっていうことで、
うんうんうん、
土地を開拓して、うん、例えば遠征に行って隣村にこう、うん、戦だって行った時に、
はいはいはいはい、
先で戦の先でこう、はい、あ水があるけど飲めない、
そう
じゃあこの腰に持ってるパンを水の中に入れて発酵させたら、うんうん、ビールの元となるものなんですけど、うんうんうん、それが飲めるってことで。
そうなんか簡単に言うとほらちょっとまあ話はね、
はい、
なんか込み入ったというか暗い方の話いっちゃうかも分かんないけど横浜の方にほら生麦ってあるでしょ。
あ、はいはい、
あそこで生麦事件ってあったじゃん。
ありましたね。
ね、あそこでビール工場があるでしょ。
ありますね、キリンの。
そうそれで生麦っていうのはどうか分からないですけども、多分その辺にちなんでるっていうか由来があるには違いないと思うんですよ。
生麦の方が古いんじゃないですかね。
だからそうでしょうけどもだとしたらそれにその名をか、なんていうんですか、借りてというか、
はい、
キリンさんの方がそこにビールを作ビール工場シャレでというかなんか知らんけど、うん、意味合いがあって作ったのか知りませんけど、要するに大変大きな、
もともとあれですよ、開国迫ってきた黒船とか、
そう上位の頃の話ね、
オランダの人たちもビールを、
はいはい、切っちゃったっていう方の話ね、はい、
持ち込んできて、
ですからそういうのも含めて。
なるほど。
お話するといっぺんにほら両方お話できるじゃん。
歴史も学びつつ、ビール
も学びつつ、
そうですね。
だとすると お嬢の意にかなったものができたりするんじゃないですか。
そうなんですよ、戦時中とかも、
うん、
戦時中は芋しか食べれなかったとか思ってるんですけど、はいはいはい、ちゃんとビールの配給もあったんですよ。
はあはあはあ、そういうの面白いね。なんか今日もねちょっと話したんだけど、うん、今ほら米軍があの沖縄の方でいろいろ事件起こしてるでしょ。
禁酒令って言われると辛いですよね。
そうだけどアメリカだからそれは禁酒令はあるんだと。これはなぜかというとその1920年代か40年代に、ね、アルカポネがあった時に禁酒令が出たような国だから、はい、アメリカは平気でそういうことをやるんだと、はい、まあ、言っても犯罪は起こってますけどね。
そうそう、しかもあの禁酒令も結局こう解禁になっちゃいましたからね。
だからあれ結局むしろ悪くなっちゃったわけだから、そうそうそう、その情勢って言いましょう。
人間は抑圧するといかんですな。
そうそうそう、あとこれだけ食らいついてこれるわけだから、うん、もうすでにバックボーンあるわけじゃないですか。だとしたらそういうのも、はい、そのあるその禁酒令なら禁酒令っていうのも時代背景としてで、そういうことに絡めて言うんであれば必ずお酒と人間の歴史と言いましょうか。
そうですね、
そういうのの特にまあビールとして特化してもいいし、そうじゃなくてもいいし、なんかその両輪でなされば話題性としてはコンテンツとしては十分成立するし、まあ、リスナーの皆さんも興味と関心持ってるはずじゃない。
なるほど。
でほら田中さんが今美味しそうに召し上がってるけどそのおつまみについても、はい、なんか強度に根ざしたもので、例えばまあその佐渡だったら佐渡の特産のね、はい、まあ、アワビとか何かそういうホッケが前とかそういうのもあってもいいし、
はい、
ね、あなた の, その兵庫の方ではそのイノシシがうまいとか何がうまいとかみたいな話があってもいいし、ねね、なんかどんどん面白そうだし広がってきそうじゃん。
そうです ね,
ね、うん、どうですかその辺は。
まあ、最近で言うならば、うん、アサヒグループホールディングスが、はい、あのカルピス買収したじゃないですか、
はいはい、
でカルピスとビールは1対5で割った、
うん、
ダブルカルチャードっていうドリンクも最近その流行ってるらしいですよ。
はいはいはい、へ
ー、そのカルピスを買収したかった、あのしたことによってほうほうメジャーになってるっていう。
でもあれ、あ、そうなのね、
カルピスの方が現役だから、うん、はいはい、カルピスのビール割りって言うんですって。
カルピスのビール割りって言うんだ。面白いねでもね、はい、あ、そういうことはあるわけね、うんうん、だからさまざまにやっぱりほら、それこそさっきの禁酒令じゃないけども、はい、アルコールがダメなんだったら今ほらなんか発泡脱法ハーブとか、ね、なんかそんなことで話題になってるけども、はいはい、いけないんだったら国が認めないわけだから、うん、って言ってもまあ文化が違うとか歴史が違うとイスラム圏ではお酒はダメで、あの葉っぱはいいとかってあるし、うん、はい、アメリカはあの葉っぱはダメだけど、アルコールはダメだけど葉っぱもダメか。
なんかコカインとかが大丈夫とか大丈夫じゃないとか、そんな感じですよね。
そうそう、だからそれ歴史だとか文化だとか社会性を帯びた部分でのやっぱりバックボーンというか背景はそれぞれに環境が違うと違うけども、うん、はい、必ずあのお酒に関しては大抵はまあ、認められてるわけじゃないですか。だから税金も上がり、そういうふうに徴収されて国家がまあ形成されてるみたいな、
そうです、
大きく言うとね、はい、だから皆さんこうやって安心してアルコールがいただけるわけで、うん、だとしたらそういうのも含めてもうアルコールにテーマをもうねもう絞り込んでどんどんなさるんだったらそれはそれでいいよね。で時に、そうですね、時にですよ、お芝居話だったりとか、うん、あなたのお得意のその、まあ、わけのわからんジョークだったりとか、ジョークってか、シャレだったりとか、ね、あのお絵描きだったりとか、
はい、
あと、まあ、舞踊のお話とか、そんなのがあっていいんじゃないですか。
そうですね。
はい。
うんうん、
ね、じゃあ、そのままにしていきましょうか。
はい。
はい、じゃあ、ちょっと明日、お客様もね、ちょっといい感じになってきたんで、インタビューのコーナー行きたいんですけども、はい、お嬢の方から、時間がなくなっちゃっていかんから、はい、先にさっきのワンコインの話とか、
そうですね、
告知系をちょっとお願いしておきましょうか。
はい。ではまずは12月の12日の水曜日に、うん、
はい、
今度千本桜ホール
だんだん目線がこういい感じになってきたね。
田中さん、うん、知ってるっていう感じでありがたい。
はいはい、
そう、学芸大学駅徒歩2分の千本桜ホールで、18時開場、18時半上演開始の学大ワンコインシアターという東京ガラパゴスが撮ってきた、うん、映像ですね、
はい、
をまず上映作品としてご機嫌スターというのと、
はい、
オハイオという作品、あと学大をテーマにした学大駅前劇団という3本立てでお送りしたいと思います、
は
い
は
い、
なるほど、
はい、またオハイオっていうのはこの間の埼玉国際 D シネマ映画祭みたいな映画祭ですね、
おうおう、
それでノミネートされた作品でもありますので、
すごいじゃないですか、
はい、そちらもたったワンコイン500円で、はい、3本も見れちゃうというお得な機会、うん、12月12日水曜日、
はい
はい、18時半でお待ちしております。
で当日はお嬢も
行きます。あ、はい、当日私も行って、またそれ以外にも
握手会とかサイン会みたいな、
あ、DVD も売ってるんですよ。
お、すごいじゃないですか、
はい、
はい、 そういうの言わなきゃ、なんで俺、なんで俺が言わなきゃいけない。
すいません、
ちょっとお願いしますよ、社長。
あの、上映会場でワンコイン500円で、こちらも DVD、1枚500円という、はいはい、
それを言わなきゃ、それを言わなきゃ。
はい、売ってますし、私もいるので、そうそうそう、どうぞ、握手とか。そうそうそう、させてください。う
ん、何を言ってはいはい、まあ、そんなことですか。他に何か話すとかありましたか、
は
い、
あとはあの、うん、その千本桜のオーナーでもある、
そうそうだ、
あの三田社長、
早慶戦だ。
そうですね、はい、12月の8日の土曜日に、うん、あの早稲田と慶応の大学生たちがやってる第2回演劇、うん、演劇、
まあ、バトルみたいなことだよね。
そうそうそうそう、っていうのを12月の8日、
早慶戦、
はあ、早慶戦、
慶応戦、
慶応、慶応しかやってないじゃん。
戦ってねえから、戦ってねえから、早慶戦だよ、ね。
早慶戦、そうそう、なんか変だなと思って、
はいはい、
もうあのやるそうなので、う
ん、はいはい、
場所どこでしたかね。う
ん、何がですか？
あの早慶戦は、
うん、
新宿です。
はい。だからそのだから芝居タイトルを言ってあげれば、
なんか今年は平成のシェイクスピアかなんかそんな感じでしたね。うん、
お、そうなんだね。
はい。
はい、まあだから専門、
あ、
専門ザコラホールさん、お手洗いに行くとあるんだけどね、フライヤーがね。
はいはい。
まあまあでしょう。
はい、
要するに、専門ザコラホールさんをチェックしていただいて、
はい、
そちらの方の早慶戦等の情報、そうそう、でお嬢のブログでも、まあまあ、もしあれでしたらアナウンスしてくださいよ。
はい、アナウンスしております、
ね、
はい、
はいはい、まあそんなことで他何かありましたか。
他
大丈夫でしたか。
まあ近々そんな感じで、
はい、わかりました。
はい、
はい、それではね、そんなこんなで、お嬢的にはコンテンツますます充実させていくということと、そちらの学芸大学で行われるワンコインシアター、あるいはまた、はい、師匠の、三田さんのところのね、早慶戦、お芝居の早慶戦の方ね、皆さんどうぞ興味と関心を持ってぜひぜひお出かけになっていただくなりチェックしていただけたらと思います。それでは CM でこちら。に応じて、ご来店のお客様には本日のアシスタント西川さんがですね、現在 PSP の CM おいでやす編に小豆色の着物を着た芸妓スタイルにて、絶賛ご出演中といったことにちなんでですね、
はい、
まあ、番組の中でのコンテンツとして遊んでいただくということで、もやもやサマーズさんでも取り上げていただきましたこの恐怖の名物の、インタビューコーナーね、本日の綾乃さんには、
はい、
インタビュー質問していただく内容、
はい、
あなたは CM 出ておいでなんですよね。
そうですね、
はい、
PSP の CM で最近見かけないのは私だけかどうか分かんないんですけど、
はい、
はい、
で、まあ、そんな CM に出ているということにちなんで、
はい、
あなたにとって最近あるいはこれまでのでも結構ですけどね、気になる CM といえば何ですかといったことについてインタビューしてらっしゃい。それでは、まあ、50連のこちらからいきましょうか。はい、お名前から。
信用金庫の田中大輔と申します。
はい、田中さんは今日はちょっとのんびりお越しになっているんですけども、重役出勤でもうどっかで腰入れてきちゃったんですか。
違います、あの月末近くなので
お仕事でお忙しいところ恐れ入ります。
はい、
はいはい、そんな田中さんは、もう学芸風ね、レギュラー的なお出ましではございますけども、インタビューの要領は心得ておいでだと思いますが、
はい、
さあ綾野さん、もう一度インタビューの内容を聞いてみてくださいよ。
あなたにとって気になる CM とはでしたっけ。
そうそうそう、今の現在の CM でも結構ですし、これまでに、気になったような CM がありましたらそれは何でしょうかということについて、インタビューしてみると。
はい、
はい、何かありますか。
私韓流ファンなんですが、
はい、
それこそずっと前に、
はい、
電話関係の CM で
ほう
もう15年ぐらい前に、
はい、
電話の CM のすごい綺麗な女性、
あ、え、あ、薬師丸じゃないですか、薬師丸ひろこじゃなくて、
じゃなくて、
違う
の、韓国の
女優さん、韓流のね、
そうなんです、それを見た時にショックを、こんな綺麗な方がいるっていうのでショックを受けて、それからしばらくして韓流にハマったというのが、
チェジューさんじゃなくて、
チェジューさんよりも前に、
そうなんだ、それマダムヤンじゃないですか、
マダムヤンじゃないです
それラーメンでしたっけ、
その頃です、
あ、そうですか、
はい、
お、
多分分かる方はいらっしゃると思いますので、あ、
そうですか、はい、でもなんかそういう名もない CM っていうのはむしろメジャーな CM じゃなくても自分の心の中にこうぐさっと刺さってたりとか、
ね、はい、
記憶にこうと
残ってますね、
ありますよね、
はい、
あ、なるほど、なんか分かりやすいところでは何かありますか、
分かりやすいところでは、やはりAKB さんが出てる CM はいやー儲かってんのかな、
全然今時ですね、
今時です、
ああそうですか、なるほどね、
チェックしてます、
はい、ちなみに島新金さんの CM っていうのはどうなんですか、
あのこれは信用金庫全体で石川亮君が、
石川亮さんが
ですか、やっておりますので、
なるほどね、
よろしくお願いいたします、
で、超ハイオドットコム のメグさんが来た時に超ハイオドットコムさんで、はいはい、石川不良さんっていうねモノマネする人がいるから、そっくりさんがいるから、はい、
そうです、
そんな話で一緒に話題で盛り上がったんですよ ね、
すね、
はい、わかりました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあ西川さん、こちらはそういった意味で言うとね、はい、今日はね、ご縁が不思議なご縁で、チョアヘイドットコムにご出演されたことがあるという方がおいでなんで、お名前からちょっと伺ってみてください。
おごうちえと言います。
はい、どうも、おごうさん。
はい、おごうです。
おごうさん、おごうちえじゃなくて。
おごう。
はい、どんな字をお書きなんですか、珍しくないですか、
尾崎清彦の鬼。郷ひろみの郷って書きます。
おー、そうなんですかなんか芸能人がいっぺんに2人まとまってきちゃったみたいな。
そうですね、ちょっとまとめてみました、
そんな小郷さん、今日はどうされましたか、はい、どんな集まりなんですか。
今日は会社の新人歓迎会です。
あ、そうなんですか、
はい、
歓迎してるんですか、されてるんですか。
してます。
あ、してるわけですね、はい、その方が なんでチョアヘイドットコムさんとご縁が。
あ、私がタップダンスをやっていて、タップダンサーとして出演したんですね。
あ、そうですか。
で、その私の会の何回か前の、
うん、はい、
写真を開けたら、
うん、不幸なことに
サンマンさんが
いらっしゃったので、
忘れられなくてですね。
で、今日はそれ私どもの方の放送を目指してきてくださったわけじゃなくて、全く偶然で。
でも見てすぐ思い出しました。
そうですか。どうぞ、じゃあこれをご縁に、
はい、これからもよろしくお願いします。
今日私、今日これからずっと予定ないんで、よかったら。
な
ん
でやな、ぜひ合流してください。
ほんまでっかさあ、そんな、あ、はい、お坊さんですけども、はい、さあ、あ、綾野さん、もう一度インタビューの内容を尋ねてみてくださいな。
あなたにとって気になる CM とは。
最近でも結構ですし、これまででも結構ですけど、なんか印象に残っているのは CM とかおありですか。
CM、うん、意外と飛ばしちゃいますよね。
あ、飛ばしちゃうんだ。あんまり CM 関心ない。
はい、
あ、そうですか。
でも、なんだろう。そうですね。
タップダンスのなんか CM とかないんですか。
あ、昔ありましたね。あのパルコの宣伝のとか。
ほうほうほうほう。
かっこいいやつあります
ね。かっこいいやつありますけどね。
はい、
大坊さんはタップダンスの先生をやってるじゃないですか。
先生もやってます。
すごいですね。はい、じゃあもう本当プロなんだ。
ライブもやってます。
あ、そうです。
やってるというか、うんうん、ゲスト出演でちょっとだけ。
今度じゃあ普通に正式にゲストでいらしてくださいよ。
あ、よろしくお願いします。
山下さんもよろしくお願いします。はい、じゃあ後でまたそんなんで、
はい、
ちょっとスケジュール切らしていただきたいと思います。
はい。
はい、じゃあ。
すいません、 CM が重い。
全然他の方でそのお隣の子でほら、あの男子の彼でもいいし、うん、彼女でもいいし。はい、お名前は、
佐藤萌と申します。
萌ちゃん、
はい、
はい、萌さんはなんかまた芸能人みたいなお名前ですけども何に燃えてますか。
燃えてるものですか。
そうじゃなくて
仕事に燃えてます。
仕事に燃えてらっしゃるのね。はいはい、さあどうですか、質問の内容でなんかインタビューしてるんですけども。
はい、
CM のなんか気になってる CM ありますか。今私なんかテレビないんで全然わかんないですよ、はい、どんな CM が今流行ってますか。
あ、流行ってるかどうかわからないですけども、はい、
あといい声してるね、でもね、ラジオ向きの声してるね。
ありがとうございます。もっと大学の時にアナウンス部に所属しておりました。
やっぱりね、はい、はいはいはい、なんかちょっと一節アナウンス部当時の。
どんどん質問が変わって
あのね、そういう、はい、そういう番組なの、 嘘嘘、冗談冗談。CM の CM の話。
CM はあの東京ガスの CM 私大好き。
それはまたなんでですか？は
い、あのすごく長いんですけども、うん、ストーリーがあってこう訴えてくる CM なので見ててちょっとほどっときてしまう感じですね。はい、
綾野さん、そのままもう番組のコンテンツになってるんだけど、彼女の喋りが、は
い、
あなたよく勉強しといた方がいいよ。
はい、もない
もえさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今度男子の方もちょっと伺ってみて。
では、
はい、
私ですか？
はい、お名前から。
菅君雄です。
お、菅さんは、
はい、
なかなかちょっとこう渋めんですけども、なんか、彼も何かいや、あのお芝居やったりなんかするんですか？
全くやってないですね。
やってないですか？で、上司でいらっしゃるんですか、やっぱり。
上司、まあ、一番あのおっさんっぽいですけど、
は
い、
うん、
上司ではないですね。
上司じゃない、お仲間、はい、完全にお仲間で。
この中の、うん、まあ、一番こう下っ端ですね。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ、まあ、あの お名前もう一度。
菅君雄です。
はい、じゃあ、パシリの菅さん。
はい、
そ、何か、印象に残る CM 動画ありましたら。
CM はですね、はい、やっぱりですね、はい、食べ物の CM ですよね。
お、
最近、こぞってどの会社さんもレシピを出してるんですよ、
はいはい、
で、家で作りたくなるような CM って、うん、はい、結構多いと思うんですけど、
はいはい、
あれがこう非常に最近味の素とか、
なるほど、
もう美味しそうに食べてる CM を見るとですね、
はい、
食べるの大好きな、そうそうそうそうそう、大好きな私はですね、
なるほど、
すぐこう食べたくなっちゃうんですね。
食欲がそそられると。
そうですね。
ですね、
はい、おかげで太ってしまいました。
あ、そうですか。
はい、
まあ、メタボも気をつけていただいて、今日も ね、いい感じで召し上がっていただけたらと思います。
今日はでも野菜だけにしておきます。
あ、そうですか。
はい、
はい、じゃあもうお一人ぐらい。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、じゃあ男子の方いきますか。
では。
はい、お名前から。
伊藤久志です。
あ、伊藤さん。
はい、
はい、私と同じ名字だ。私も伊藤ですよ。
あ、
よろしく。はい、伊藤さん、伊藤さんじゃなくて。
あ、藤です。
あ、藤ね。じゃあ一緒だ。はい、はい、はい。
はい。
そして、その伊藤さんが。
はい。
いや、はいってあなたね、ラジオなんで。さっきの質問ですけども。
あ、CM。
はい。
あれです、カップヌードルの。
お
ぉ、あの、AKB が出てる。
また AKB だ。いや、CM、お若いんだね、やっぱりね、そこはね。どんな感じの CM なんですか？
AKB のレッスンの風景とかが。ほう、出てて。
ええ。
なんか、結構リアルな感じで、
はい、
AKB のメンバーの一人が気持ちを一言二言喋って、カップヌードルって出てくるんですね。
ちなみに伊藤さんの推し面は誰だったりするんですか？
推し面は、
はい、
眉です。
いるんだ。いるわけですね、やっぱりね。はい、そうなんだ。なるほどね。
私マジスカ学園出たことあります。
すげえ。
彼女女優さんでやってるんで。
女優をやってます、西川です。
よかったらまた応援してあげてください。
あ、
はい、
い
え
い
え、
ありが
とう。でこれは名付けてこのチームは何て言うんですか？この AKB じゃないけども、このチームは何ていうチーム、何ていうチームなんですか？
AKB です。
だいぶハードル高かったですね。でも失礼しました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ご協力大変ありがとうございます。突然のね、振りでしたけども、見事になんかこう対応していただいて本当にありがたい限りですけども、またよかったらね、番組終了後にでもいろいろと合流させていただいて、そんな楽しいお話を伺いたいと思います。それでは CM についてエンディングさせていきましょう。 CM でこちら。おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。何でも相談、東映 自動車。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大、
どうぞよろしく。
11月27日火曜日、第443回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで西川さん的にはいかが。
443回目、
はい、
444回目、羨ましいですね。
羨ましいからまあまあまあ羨ましいのかな、切り、はい、がいいと切り番ですからね、はいはい、
あとなんか皆さんの AKB 人気にちょっとジェラシージ
ェラシーね、
はい、
ちょっと頑張ってあれしなきゃダメだ ね、 それね、なんかネーミングだけでね、
ありがとう、
はいはい、
え、あれ
彼女今なんだっけ、 CM もちょっともう一回言ってた方がいいね。
あ、 PSP の CM にも出てて、昨日シャキーンっていう NHK のあの子供番組、あれのコーナーでもちょっと、
ちょっと今頑張ってますんで、あとお、はい、お芝居とね、舞台とやったりするんで、あ、よかったらちょっとフライヤーとかも、
はい、後でお渡しします。
1枚50円になってますんで
ここでワンコイン
ここでワンコインみたいな、はい、まあ今日ね、なんかノリのいいお客様で、またご縁がある長平 .com のね、ご参加されたっていうか、ご出演されたっていうね、タップダンスの小郷さんなんかもお越しだったりということで、なかなかやっぱりほら、番組やってるとこういった、ね、
すごいつなネットワーク、
ネットワークというか、ね、ご縁があったりなんかするんでね、面白いなっていうふうに思ったりとか、ありがたいなと思ったりしてますけども、さあ、お嬢的にはでも今後どうなりますか。
はい、そういうことでビールの歴史についてもうまく話をまとめれるように、
うん、
歴史勉強してまいります
ね。だからいろんな意味でちょっとこうコンテンツとしても、
はい、
ボリューム感とクオリティの高いものできそうじゃないですか、
はい、そうです ね、
ね、楽しみに頑張ってまいりましょう、
はい、
さあ、そんなこんなでですね、次回の12月4日火曜日放送はアシスタントに阿久津香織、改め、水木沙織、そしてゲストにはなぎらエイトさんつながりにて、以前にもちょっぴりご出演いただきましたけども、次回が正式なゲスト参加となりますシンガーソングライターの辻香織さんをお迎えしましてね、楽しく愉快にお送りしてまいります。いつものようにリスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報ご確認いただきつく、つつご参加ご聴取願いたいと思います。それでは綾野さん、また最後にあちらのテーブルにちょっと中心にお願いしましょうかね、はい、さあ、今日ご来場の皆さん、お坊さんちょっといいですか。お坊さん、番組の最後なんで皆さんにご協力いただいて、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、
はい、
皆さんで、あなたマイク、いや、そちらのマイクでもいいですよ。はいはいはい。元気に、来週というコールでお開きにしたいんですけども、ご協力願えますでしょうか。はい。はい。あのね、私は、気が早すぎ皆さん。私は、ね、そんなこんなで学大 FM ではまたと言いましたら、声を揃えてご一緒にお願いできますか。はい。よろしいですか。大丈夫ですか。彼女だいぶ気合入ってますはい、よろしいですか。じゃあ参りますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ小郷さんのテーブルで盛り上がりましょう。
はい、待ってます。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM。
こちらやるじゃん FM 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。